welcome to my podcast. I'm Amelian. This podcast is Learning Japanese Through the Bible. I read Japanese Bible one chapter by one chapter. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。聖書を通して日本語を勉強する番組です。ただただ日本語の聖書を読んでいきます。ピンポイントで主の語りを取り上げ、章ごとの私のポイントを挙げていきます。英語でもポイントを伝えてますので、日本語と英語の比較をしてみてください。このオンエアは biblemillion.podbeans.com にアップデートして皆様に配信しております。This on air has been updating at biblemillion.podbeans.com。 さて、このところやりたいことがどんどん増えてきているんですが、時間は平等に与えられてますので、優先順位を組み立てるのに大変です。サクサクっと朝に予定を立てるんですが、ついつい横道にずれるために軌道修正をちょこちょこしております。あなたの一日はどんなスケジュールでしょうか？それでは本日は、申命記22。あなたの同族の者の牛、または羊が迷っているのを見て、見ぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところに、それを必ず連れ戻さなければならない。もしその同族の者が近くの者ではなく、あなたがその人を知らないなら、それを自分の家に連れてきて、同族の者が探しに来るまであなたのところに置き、それから彼に返しなさい。彼のロバについても同じようにしなければならない。彼の衣についても同じようにしなければならない。すべてあなたの同族の者がなくしたものをあなたが見つけたなら、同じようにしなければならない。見ぬふりをしていることはできない。あなたの同族の者のロバは、または牛が道で倒れているのを見て、見ぬふりをしてはならない。必ず彼と一緒にそれを起こしてやらなければならない。女は男の衣装を身につけてはならない。また、男は女の衣装を着てはならない。このようなことをする者は皆、あなたの神主が忌み嫌われる。たまたま道で木の上か地面に鳥の巣を見つけ、それにひなか卵があり、母鳥がひなが卵を抱いている場合、その母鳥を子と一緒に取ってはならない。必ず母鳥を去らせて子を取らなければならない。それはあなたが幸せになり、あなたの日々が長く続くようになるためである。新しい家を建てるときは屋上に手すりをつけなさい。誰かがそこから落ちても、あなたの家が血の責任を負うことのないようにするためである。ぶどう畑に2種類の種をまいてはならない。あなたがまいた種と、ぶどう畑の収穫全体とが聖なるものとして取り分けられてしまうことのないように。牛とロバとを組にして耕してはならない。羊毛と亜麻糸を混ぜて織った衣服を着てはならない。身にまとう衣の四隅に房を作らなければならない。人が妻を迎えて彼女のところに入ったが、彼女を嫌い、口実を設けて、私はこの女を妻として近づいたが、処女の印を見なかったと言って汚名を着せる場合、その娘の父と母はその娘の処女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持っていきなさい。その娘の父は長老たちに、私は娘をこの男に妻として与えましたが、彼は娘を嫌いました。ご覧ください。彼は口実を設けて、あなたの娘には処女の印を見なかったと言いました。しかし、これが私の娘の処女の印です。と言って、町の長老たちの前にその衣を広げなさい。その町の長老たちは、この男を捕らえて懲らしめ、銀100シュケルの罰金を課し、その娘の父に与えなければならない。彼がイスラエルの一人の処女に汚名を着せたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生彼女を離縁することはできない。しかし、もしこのことが真実であり、その娘に処女の印が見つからないなら、その娘を父の家の入り口のところに連れ出し、町の人々は彼女に石を投げ、彼女を殺さなければならない。彼女が父の家で淫行をして、イスラエルの中で恥辱となることをしたからである。あなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も、二人とも死ななければならない。こうして あなたはイスラエルの中からその悪いものを除き去りなさい。ある男と婚約中の処女の娘がいて、他の男が町で彼女を見かけて一緒に寝た場合、あなた方はその二人をその町の門のところに連れ出し、石を投げて殺さなければならない。その女は町の中にいながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を恥ずかしめたからである。こうしてあなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。もしある男が野で婚約中の娘を見かけ、彼女を捕まえて一緒に寝たなら、彼女と寝たその男だけが死ななければならない。その娘には何もしてはならない。その娘には死刑にあたる罪過はない。この場合は、ある人が隣人に襲いかかり、命を奪ったのと同じである。この男は野で彼女を見かけたのであり、婚約中の娘は叫んだが、救う者がいなかったのであるから。ある男がまだ婚約していない処女の娘を見かけ、彼女を捕らえて一緒に寝ているのを見つけられた場合、娘と寝た男は娘の父に銀50シュケルを渡さなければならない。彼女はこの男の妻となる。彼女を恥ずかしめたのであるから、彼は一生この女を離縁することはできない。誰も父の妻を妻にして自分の父の恥をさらしてはならない。終わり。あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て見ぬふりをしてはならない。このように22章は始まりました。全く道徳的なことから始まったこの章ですが、進むにつれて読んでいてこの現代に置くと大変なことになってしまいますね。こんなことまで書き示されているのかと思うほどに人間の行動についての教えが書かれておりました。人間は自由意志を持たされているのでいろんなことをしてしまうのですね。そう考えると主の教えは本当に私たちが幸せに生きていくための指針とも言えます。さて21章に引き続き男女間の決まり事が書かれておりました。人間が社会的に生きていくための正しい秩序のようなものがこうして出来上がっていったのだということがわかりますね。さて本日のピックアップは最後の30節です。誰も父の妻を妻にして自分の父の恥をさらしてはならない。Today's pick up is verse 30. A man shall not take his father's wife, nor uncover his father's bed. いかがでしたか？それではあなたにとって落ち着いた気持ちでいられる一日でありますようにお祈りしております。では本日はこの辺で。バイバイ。